こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。江川雅子による現代コーポレートガバナンス戦略制度市場は、企業統治をめぐる理論制度実務を一冊で整理した日本語のビジネス書です。コーポレートガバナンスを抽象的な経営概念としてではなく、会社法改正、コーポレートガバナンスコード、統合報告、株式市場、投資家行動と結びつく具体的な経営課題として捉えています。著者は研究者であると同時に社外取締役としての経験も持ち、その視点から日本企業の統治の変化を歴史的にたどりつつ、現在の企業に求められる実践を整理しています。理論書と実務書の中間に位置し、ガバナンスの全体像を体系的に学びたい読者に向けた構成になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に企業統治を戦略制度、市場の3層で捉える枠組み。本書の核は、コーポレート・ガバナンスを戦略・制度・市場の3つの側面から統合的に理解することにあります。単に取締役会の在り方や社外取締役の人数を論じるのではなく、企業の意思決定をどう設計し、どのような法制度がそれを支え、さらに株式市場や投資家がどう規律を与えるのかを一体で考えます。この見方の利点は、ガバナンスを個別施策の寄せ集めとしてではなく、企業価値や資本政策を左右する構造的問題として理解できる点にあります。特に日本では、制度改正だけで統治が自動的に改善するわけではなく、市場の反応や経営戦略との接続が不可欠です。本書はその接続を学ぶ入り口として機能します。次に、日本企業の統治がどのように変わってきたかを歴史で追う。本書は現在の制度を説明するだけでなく、日本企業のガバナンスが戦後からどのように変化したかを丁寧にたどります。株式持ち合い、経営者主導の安定志向、長く続いた株主軽視論争といった歴史的背景を踏まえることで、なぜ近年になって外部からの規律づけが強まったのかが理解しやすくなります。会社法改正、コーポレートガバナンスコード、統合報告書の普及は単なる流行ではなく、日本企業が資本市場との関係を再構築せざるを得なくなった結果として位置づけられます。歴史的視点があることで、制度の意味が表面的なルール変更ではなく、企業と市場の力学の転換として見えてきます。読者は日本型経営の文脈を踏まえながら現在の改革の背景を立体的に把握できます。さらに、取締役会、報酬開示を通じた実務上の統治メカニズム、第3部で扱われる実践編は、本書の実務的価値が最も強く出る部分です。取締役と取締役会の役割、役員報酬と報酬委員会、情報開示と内部統制など、企業統治を現場でどう動かすかが具体的に整理されています。ここで重要なのは、ガバナンスが理念ではなく、運用の問題だと示している点です。例えば取締役会は形式的な会議体ではなく、経営の監督と意思決定の質を高める装置として機能しなければなりません。また報酬制度は短期利益だけでなく中長期の企業価値を意識させる設計である必要があります。さらに情報開示は対外説明の義務にとどまらず、経営の透明性を高めて市場の評価を受けるための基盤になります。本書はこうした複数の仕組みを関連付けて示しています。そして株主だけでなく多様なステークホルダーをどう位置づけるか。本書はコーポレートガバナンスを株主価値中心の議論に閉じ込めず、企業を取り巻く多様なステークホルダーの存在を重視しています。従業員、取引先、顧客、地域社会などを含む広い利害関係をどう調整するかは、現代の企業統治において避けて通れません。特に日本では、長期雇用や企業コミュニティの文化が残る一方で、資本市場からは、より明確な説明責任と成果が求められています。本書はその緊張関係を単純せず、株主利益と社会的責任をどう両立させるかを考える材料を与えます。エンゲージメントや議決権行使の議論も、こうした広い利害調整の文脈に置かれることで意味がはっきりします。結果として、ガバナンスを狭いホーム論ではなく、企業の社会的正当性を支える仕組みとして理解できるようになります。最後に、M&A と買収防衛策から見える経営権と市場規律の緊張。本書は M&A と買収防衛策も重要な論点として取り上げ、企業統治が平時の管理だけでなく、有事の経営権争いにも深く関わることを示します。買収は必ずしも敵対的なものではなく、資本の再配分や経営改善の契機にもなり得ますが、同時に企業の独立性や中長期戦略を揺るがすため、慎重な判断が必要です。買収防衛策をどう設計するかは、経営陣の自己保身を防ぎつつ、株主や市場からの圧力にどう向き合うかという難しいバランスの問題です。本書が有益なのは、この論点を単純な賛否で割り切らず、企業価値、資本市場、経営の自主性の3者の関係として整理している点です。 ガバナンスの実践が平時の統治と有事の対応を両方含むことを理解させます。結論として本書はコーポレートガバナンスを体系的に学びたい企業経営者、取締役、経営企画、法務、IR、投資家対応の担当者に特に適しています。また会社法やガバナンスコードの表面的な理解にとどまらず、日本企業の変化を歴史と制度の両面から把握したいビジネスパーソンにも有用です。特徴は、理論書にありがちな抽象性と実務書にありがちな断片性のどちらにも偏らず、制度の背景と現場の運用をつなげている点にあります。日本企業がなぜこのテーマを避けて通れないのかを、戦後史、市場構造、投資家との関係、取締役会運営まで含めて説明するため、単なる入門書よりも理解の射程が広いです。ガバナンスを経営の周辺論ではなく、戦略の前提として考えたい読者にとって実用性と体系性を兼ね備えた一冊です。ご支援いただける場合は江川雅子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。